第307ページ、
はい、今日は神戸大学人文学研究科教授奥村博史先生にお越しいただきました。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
大晦日の大変お忙しい中お越しいただいてありがとうございます。
むちゃむちゃ言うてね、お願いします。申し訳のないことで。
ということはやっぱり田辺先生が来てほしいと言ったら、はい、ツーデカーで来てくださるような方ですか。
そうそう、何もツーデカー本当にね、二十数年前の阪神淡路大震災の直後に、はい、あのね、文化財のレスキューをしてられて、
はい、
でその頃いろんなその文化財の救済なんかのセミナーで、
そうですね、
ね、
あの、はい、
ご一緒になりまして、
はい、
で偶然またあのこのところ来年の兵庫県県政150年で、
はい、
兵庫県の地域遺産を選定していこうと、うん、その委員会の奥村先生委員長さんなんですよ。
そうですか、うん、
でまた私アドバイザーいうことでご一緒してて、
もう賢い人たちが2人目の前にちょっと緊張してまいりました。
いやいや、あのそんなで お会いした時にあの大晦日空いてますか。いやもうほんま
なんか飲み会か何かのお誘いかなと思われたんじゃないですかね。
申し訳ないことで、
はい、
で、まあ、奥野先生あの、はい、歴史の先生なんですけども、いつから歴史の先生、はい、歴史を勉強しようと思われました。
そうですね、大学にあの入ってからちょっとしてからなんですよ。
あ、ごめんなさい、入る前は別に
もともとね、あの地理勉強したいなと思って、実はあの高校の終わりぐらいには、
はい、
でさやっぱりあのどういう形でこう社会ができてんのかっていう一番基礎的なことを知りたいっていうふうに思ってたんで、地理やろうかなっていうふうに神戸大学に行く前思ってたんですね。
もともとご出身はど
こ。出身はあの大阪市内で、はいはい、そこが出身です、はい、
おそらくね、いい地理の先生と出会われて
る。あ、そういうの大事です。
高校の時のそれ本当ね、それは大きいですね、
うん、
うん、で私の時ね、残念ながらね、私の学年で地理が必修になったんです、
はい、あ、そうですか、
うん、昭和38年かな。でそうするとね、知事の先生おらへんわけでね、全然あの政治経済の先生がしゃあないから知事を教えて、もう面白のってね。それで知事のところが今度大学行って地理学なんかの勉強しだすとね、
そうですね、
すごい面白になったんですけども、奥野先生逆に高校の時にその知事に関心を持たれて、でそうしたら大学は別に専攻決まらずに入って、
ね、でまあいわばそういう意味で文学部に行きたいっていうふうに思ってて、
はいはい、
でまああとね、実はまあ高校の先生になりたいなっていうふうに実は思ってたところがありまして、
私もそうや。で高校で地理の先生したいみたいなんですか。
そうですね、まあぼんやとそんなこと考えてたっていうのがありましたね。
で入学されて歴史の方に行かれたきっかけは、
それはね、あの共通教育の時に、
はい、
まあ、当時あの鈴木正明先生っていう僕の後の指導教官になる先生がおられたんですけども、この授業はとてもなんていうか、まあ、あの僕が持っていたあの人の暮らし、近代 あの明治や大正の人の暮らしっていうのをちゃんとこうかなりですね、論理的に喋るっていう先生で、
うん、
とても見せられまして、まあ、むしろそういうことで勉強したいなっていうふうに思ったのがその最初です。
でもうそのまま歴史学
で、それ、そうですね、はい、それであの1年生の時にですね、
はい、
あの阿光に調査に行かせていただきましてですね、
阿光に、
はい、
まあ、また
ちょうど当時ね、阿光志士という志士を編纂してて、その調査に連れていただいて、まあいわば地域の資料を見せていただいて、
はい、
まあ、これはとても面白くて、明治大正期の、まあ、例えばあの、医療の話であるとか教育の話とか、
はい、
まあ、あとは、コレラがどうしたとかですね、そういう、まあ、1年生にとっては本当宝箱みたいなですね、
イメージ
がありましてですね、それがもう一番大きな、
明治の初め頃の阿光のお医者さんってやっぱり適塾なんかの影響を受けて、
はい、受けてますね、後から分かるんですけど、
ね、
まあ、それは明らかに受けています。
そうですね、はい、尾形公安がね、この辺 あの明治の幕末明治のお医者さんに主導してもええよ免許証を発行したりね、そんなん残ってますわ。
そんなん残ってるんですね、
う
ん
う
ん、
でそれでそのそしたらもともとその細かい意味で言うと近代の生活史ですか。
そうですね、地域史がしたいっていうのが結構もともとありましてね、ですからあの、研究は大体その地域の歴史とそれからまあそれ あの前提になっている地方自治とか、
はいはい、
そういうものの形成の仕方みたいなことが、
はい、
まあ、その後ずっとあの基本的なあの自分のテーマです。
で今まで研究されてきて 感動されたような発見とか研究とかありました？
そうですね、一番やっぱりそれで資料が出てくるので一番びっくりしたのは明治7年とか8年ぐらいに、はいはい、例えばですね播磨で会議でものを決めるっていうスタイルのことを始めるんですね、はいはい、でこの資料が最初はちょっとだけ出てきて、まあ、県街道っていう県の街道だって言って出てくるんですが、はい、やがて何回かいくつかの資料が出てくると今度は何を話したとか、で最近本当最近なんですけどその議事録まで出てきまして
明治7、8年いうことはもう、はい、まだ鹿間県の時、
ね、まだ鹿間県の時です。で鹿間県のちょうど姫路でですね、はい、全体の、まあ、地方の各地の、まあ、有力者というか、うん、元々の名主さんであったりとか地主、ですね、地主や商屋さんやってた人たちや、はい、旧の士族の人たちが、まあ、集まって会議をしてるって、
はい、万機公論に決すべき時代ですね。
それが本当にこうやられているというのをですね資料からかを目の前にしてとてもびっくりしたことがありました。
そういうのを見たらこう面白いって思われるんですね先生方は。
そらやっぱり高校の教科書で自由民権運動って出てくるわけですよ、
はいはいはい、
で現実にやってるやん。やっぱり感動、
その現物が目の前にあるっていうこと で、
はい、でこれさっきの明治7、8年って翌年鹿間県兵庫県に入ってしまうんですね。でその入ってからはどうです？やっぱり、
入ってからもその経験は結構生きてて、うん、まあ、当時の県連森岡正純っていう男なんですが、はいはいはい、我々の後からですね、うん、自由民権運動を弾圧するってことがあって評判が悪いところもあるんですが、当時の資料を見てると少なくとも明治の10年代から鹿間県から兵庫県の県連の頃は結構そういう動きをむしろ支援する方に、
うん、面白いことが分かって、なんであの人は何になったんでしょうね。
やっぱこれは少なくとも明治14年に政府がですね、政変が起こりました。大隈重信が追放されるっていうことが起こりまして、その後でもともと割合その大隈とかですね福沢と仲が良かった。
ああそうです、福沢諭吉と仲良い
ですね、はい、ですね、だから、うん、まあ、そういうことで逆に言えばそれでしかも薩摩の人なので、
はい、
逆に今度は強い形でそういう人たちに対して対応して、うん、反対派をやっぱり弾圧する方向にむしろ回って、
うん、
動いたっていうことで後で評判悪くなった
ね。森岡さんの前の県知事さんは神田高平さんいう人はすごいこう好評なんですよ、解明的やと、
うん、
ところが森岡さんがこう弾圧をしたりしたいうことにね、
今一般的になってるんですね、うん、ちょっと違うんではないですか、
事実は違うんですね、
はい、というようなことが少しずつ分かってきましたね。
そういうのが面白いんですね。ですね、
森岡さんが結局福沢諭吉と、はい、協力して一橋大学みたいなやつを神戸に作ろう言って、うん、今の県立神戸商業高等学校ね、
そうですよね、
はいはい、
なんかでもだからそういう面は今もうちょっとね、
はい、
評価されても、
そうですね、むしろまたもう一度また明治20年代に入ると、
はい、
仲良くなるっていうか一緒に神戸の町を作っていくという方向になりますので、ね、まあ、この辺もまだまだ研究足らんのですけど、まあ、まだ研究しがい
ある、面白いですよね、そら研究の上で失敗されたなんかいうことあります？
うまくいかんかったっていうのはやっぱりもう、まあ、日常ですけどやはり普通の人の歴史を、まあ、メインにしながらそれを組み立てていくということを考えているので、こういっぱい穴が開いてるんですね、
うんうん、
で、まあ、それをどう埋めたらいいかっていうのがなかなか、まあ、よくわからなくって、例えば教育に関しては、まあ、すごく明治維新以降ですね盛んになってくるっていうふうになるんですけども、なんとかその具体的な像を、
うん、
自治体史とかですね、さっきの赤穂市であるとか愛用市書くときに具体的に書きたいなと思うんですけど、
うん、
資料がなくてどうしても一般的になるんですね、うん、それのことがすごく心残りですね。いつも
地方の普通の人の記録というのはあんまり残りませんからね、うん、
なんか田辺先生のお話聞いてたらいつもこの想像力で膨らましてきっとそうに違いないっていう話の方がなんか面白かったり、うん、
それのそれ、
まあ、そう
ですね、根拠がなかったらあかんわけですから、うん、その根拠を探さないかもです。
それがこうパチッと当たったらなかなか、うん、こう当たったらすごく面白いでしょうね、自分の想像と。
赤穂市を研究してられたことを西暦でいうと何年頃です
か？1987年から90年ちょっとぐらいですね、
でその後で震災が起こるわけですね。
そうですね、はい、
95年にね、はい、
そうですか。
震災の時先生はどこにおられました？
震災の時私まだ大阪にいまして、今神戸いるんですけども、はい、ちょうど 全く神戸に行けなくなって1週間ぐらい、で、まあ、あの学生の安否確認とか、はいはい、そういうことをずっとしてたんですけども、まあ、その後ね東京からボランティアの人が入ってこられて、その資料の保存をするっていうのをね、新聞で言いまして、あ、研究者もこうなんできるんやっていうふうにその時ハッフと思ったんですよ。でそれで、まあ、その後あの被災地ずっとですね、あの神戸のその先もしゃべりましたけど普通の庶民の方の資料をどうやって保存するかっていうのでずっと保存を始めたっていうのが震災後の動きです。
今もね、そういう被災地の、はい、傷ついた文化遺産とか資料のレスキューと救済保存をで、ちょうどあの時に今度は逆に我々、私はあのポートアイランドで、はい、あの地震でしたんでね、でまあむちゃくちゃの中で我々もやっぱりそのなんかそれせないかんと、ほなその新聞でその東京から来られた、その文化財の関係者の人が結局手がかりは文化財に指定されてる、まあ言うたリストでしょう、ところがその指定されてないようなもんどないするかって、それでその神戸市学会がボランティアで、
そうです ね一緒にやらせていただきました、ね、
指定されてないものを調べようってね、それで救われた文化遺産が結構ありましたね。あの中でも先生一番、感動されたあの資料というか文化財、
そうですね、まず何よりね、あの時にその震災直後で、あのまだ皆さん大変な状況で、あのそんなことしてええんかっていう、その文化遺産のね保存するって言ったら怒られるんちゃうかっていう、あの被災された方がっていうことでだいぶ議論したんですよ。でいつからそんなやるかって言ってたんですが、結局あの現場あちこち行かせていただいて、まあ、あのほとんどの被災されたとこ行ったんですけども、もうほとんどですね歓迎されてばっかり で頑張ってくださいとかですね、であの私とこはないけどこの家やってあるから連れてあげますとかっていうふうに言われて、あちらこちらをに行かせていただいたんですね。やっぱりだからあのその頃まだ30代で若かったんですけど、あの全体に当時参加した人はみんなやっぱりそれに励まされて、まあ、地域の方に励まされてですね、ずっとその活動を続けるっていうのがあのできるようになりました。
被災地の内部ではね、初めからそんな拒絶反応はありませんわ。
そうですよね、
我々もなんとかどないなってる。もう一番感激したのはね、あの駅山に登ってあの気がつかへんのです、なんかおかしいでも分からへんのね、でよー気がついたらあの南光さんの石碑が折れとって、あれへんのですよ、
はい、
あったはずな
る3分の2ぐらいの、ほいでどうなん、もう周りのあの玉垣も崩れてしまってね、放射南側の谷底落ちとってね、
はい、
そういう状況でしたね、
なるほどな、
でだけど本当に細かいチェックで救われたもんがよくある
そうですね。大体あの段ボール箱で大体1500箱ぐらいなんですね、本当にそれでもほんの一部だと思うんですけど、もっと失われたものはたくさんあるんですけど、まあ、特にそういう形で集まったものの中には例えば御影の方のですね、あの樽を作ってる会社、
はいはい、
もちろんあの出動ですから、そういう樽屋さんの、その営業資料が20壁で、
あ
って、でその中にあって、その中から出てきたりとかですね、そういうものも保存させていただいたことあります、まあ、これはびっくりしましたけど、当然家を持ってらっしゃった方も知らなかったっていうのもありましてですね、いろんな形でそういうことをさせていただきました。
襖の下張りみたいなもんでね、
はい、
すごい話ですね。
で神戸の後も続けてられる、
はい、そうですね、その後もだから、まあ、台湾でも地震があったりとか、その後鳥取で地震がありっていうふうに、はいはい、大体阪神淡路大震災の後は2年から3年ごとにどっかで直下型地震起こるようになったんですね、でそれで、まあ、神戸でいろいろやらせていただいたんで、まあ、その件を他の地域の方にもの研究者や博物館の人たちにも伝えていくということで、ずっとその後、まあ、やってるんですね。で、まあ、本当は震災後、まあ、早くて1年ぐらいで終わるかなと思ったんですが、結果として今までずっとまだ続けてるっていうのは現状です。
東北はまたね、はい、あれは
すごいですね、
津波ですからね、
で津波のその時には水に濡れますので、その前に作業長の大水害が神戸でありました、あの時にも動いたんですが、あの時に作業長で初めて水に濡れた資料の保存に関して簡単にそれは あのできるんですね。だいたい和紙にだいたい墨で描いたものはもうほとんどぐちゃぐちゃになってても洗って乾かしてやれば文字を読めるようになるんですね。はい、でそういうことに関しての経験がありまして、でそれをまた津波の地域にもお伝えをするっていうことで今も東日本大震災の時にも私たちいろんな活動させていただいたことがあります。
まあ、そういう活動をずっとねやってこられてて、ね、
今度何かイベントとかあるんですか？
あとね、はい、一つは、神戸大学でこの、まあ、はい、阪神・淡路大震災のメモリアルみたいな展覧会ですね。
そうです。これ神戸淡路大震災と地域の復興と題しまして、ですね、神戸大学の附属図書館、まあ、これ社会科学系の図書館というところでやるんです。
この会場はどういうふうに行ったら一番
ですね、36番のバスで、はい、六甲道もしくは阪急六甲から登っていただきまして、はい、で神戸大学の、ですね、正門前で降りていただいて、はい、もしくは法学前で降りていただいたら行けます。
そこで降りたら門営さんに聞いたわ
けですね。はい、そうですね、はい、
神戸大学附属図書館で、はい、1月11日の木曜日から2月1日の木曜日までということですね。
はい、
はい、で内容はどんなもんですか？
これはですね、神戸大学の附属図書館に震災文庫というのがあるんです。でこれは95年の大震災の時に図書館のライブラリアンの人たちが一生懸命基礎的な資料を残して未来に伝えなあかんということで、まあ、5万点ぐらいそういうものを残してらっしゃって、単に図書だけではなくて、ですね、お医者さんの歯医者さんのビラであるとか、阪急電車のですね、一時的にここまで行けましたっていうような、うん、案内であるとか、まあ、そういうものも含めて非常にリアルに残ってまして、まあ、それが、まあ、通年見れるようになってるんですが、はい、その中でもですね、特に震災の記憶を割合分かりやすいように、まあ、この機にお伝えするっていうのが展示の一番大きな内容です。
はい、
で特に今年は大木本義人さんっていう神戸の写真をですね、もともとマスコミ関係者の方で2万点以上捉えている方がおられまして、で、まあ、それがお亡くなりになったということもありまして、まあ、そのですね、撮られたですね、震災の写真、それから震災前からもずっとカメラマンで写真を撮られてましたので、はい、まあ、その写真、そして定点観測もその後私たちと一緒にやってましたんで、まあ、そういう写真についてもう一度ツイートも含めて、展示したいというふうに考えてます。
そしたらその震災前がどうやったか、震災でどうなったか、5年後10年後15年後みたいにね。
そうですね、
この様子も、はい、これがまあ第一部ですか、
はい、
阪神淡路大震災を見つめる、はいはい、それから第二部は、
第二部はさっき申しましたその震災文庫の中の、はい、まあ、主要なですね、阪神淡路大震災の時の資料を展示するっていうので、これはまあ図書館のライブラリアンの人たちが一生懸命ですね、自分たちで頑張って作るっていうので、まあ、今度それが二つ目の大きな、内容です。
災害と復興23年というね、
23年経つんです ね、
うですね、早いっていうか、
はい、
で第3部が地域の復興とコミュニティという、
これはコミュニティがとても大事だっていうのがやっぱり震災の経験ですので、
はい、
まあ、この内容について、まあ、今の新しいですね、さまざまな災害のことも含めてお伝えするっていうことで、まあ、これは地理学教室の皆さんが一生懸命今頑張って作ってるところだということです。
こういう3部からなる阪神淡路大震災と地域の復興という特別の展示展覧会が神戸大学附属図書館で行われると、1月11日から2月1日ですね。その行き方は、JR の六甲道とか阪急六甲の駅から36系統の市バスに乗って神戸大学正門前で降りていただいたらということなんです。これは入館無料ですか？
無料です。はい、はい、
今日はですね、お忙しい中、神戸大学人文学研究科教授の奥村博史先生にお越しいただきました。
奥村先生、今後 の、はいはい、なんか目標といいますか、
はい、
そういうのありますか？
先生ご自身の。私自身ですか？はい、今ちょっとこういう形で災害研究から始まって歴史遺産をどう残していくかということで、ですね、それをまとめて、まあ、一つの、ですね、形にしていきたいと思ってまして、本に
いつ頃できる予定ですか？
実はですね、普通の一般向けの本はこの12月の末に 神戸大学出版会という新しい、はいはい、大学出版会ができまして、その第一冊目でちょうど完成したところで、
はい、
正月以降に売り出しになります。
ちょっともっぺんタイトル言うと神戸大学出版会発行で、
はいはい、ですね、地域歴史遺産と現代社会っていう本ができますので、
地域歴史遺産と現代社会、はい、定価いくらですか？
定価2350円 で税込みで2500円ぐらいだと思います。
2500円ぐらい、
はい、
本屋さんにある、はい、1月の初めお正月からは出るよ、
出ることです、はいは
い、ということで皆さんできるだけ、買って読んでいただけたら、
お年玉で ねぜひ買っていただきたいです。こちらの人物辞典の写真と、今日今お話ししたような内容はですね、まっことラジオのブログにアップしますので、ぜひご覧ください。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。